地方版総合戦略の策定に向けた人口動態分析の状況は、綾瀬未来会議蛭川雅彦問い、昨年11月に施行された町・人・仕事創生法に基づき、日本全体の将来展望となる長期ビジョンが示され、人口減少と地域経済縮小の克服という地方創生のための国の総合戦略が策定された。地方創生推進には国と地方の連携が不可欠で、各地方自治体にも地方人口ビジョンと今後5年間の基本目標や具体的施策を取りまとめた地方版総合戦略の策定が求められているが、本市の人口動態分析や将来人口推計はどのような状況か、人口減少や超高齢社会に対応していくため、総合戦略に盛り込もうとしている施策の方向性は、答え、国の推計では本市においても今後5年以内に人口減少の局面に入ることが見込まれ、将来推計では45年後に2万1000人少ない6万2000人にまで減少し、消費減少や労働力人口の不足など地域経済への影響が危惧される。施策の方向としては、出産・子育て環境の向上、稼ぐ力持つ産業、仕事の創出、交流人口の取り組み、人口減少や超高齢社会に対応したまちづくりの4つを基本目標に掲げ、市民と産官学勤労による検討委員会などからの意見を踏まえ、効果的な施策を戦略として取りまとめていきたい。他に子ども・子育て支援、新制度移行後の現状と今後の取り組みについてを質問。市民と連携し、人に優しい道路環境づくりを目指しては、公明党内山恵子問い、本市では平成25年に発生したゲリラ豪雨以降、道路の側溝清掃などの内水対応により大きな被害は免れているが、側溝清掃は市の対応だけでは限界があるため、自治会と連携して計画的に行う考えはないか、その際、器具の取り扱いなど、清掃作業に慣れた市の職員が参加してはどうか。自転車は手軽で便利な乗り物であるため、あらゆる年齢層の方が利用しているが、左側通行などのルールが守られていない。大和市では、自転車通行部分を青色で表示することで、自転車や自動車の利用者に左側走行を意識させているが、市でも表示をしないか。答え、より良い道路環境づくりを目指すためには、市民の協力は不可欠であるが、高齢化が進む中、側溝清掃などの重労働を自治会に実施してもらうことは、現時点では考えていない。地域で清掃する際の職員参加は、自治会長会議などで相談していきたいと考えている。今年6月に改正された道路交通法により、自転車の取り締まりが強化されたが、ルールを知らずに運転する方もいるので、道路管理者が行える路面表示などを行うことで、自転車交通ルールの徹底や、マナーの向上につながるよう、表示の設置を警察と調整したいと考えている。他に、緊急時の対応についてを質問。市内の農・商業が抱える問題に対策を立てるべきでは、綾瀬未来会議増田純一郎問い、市内の農業従事者は、平均年齢が上昇し、世代交代の問題など、本市の農業は厳しい状況にある。そのような中、 農家が頭を悩ませているのが収穫後の茎の処分である。トウモロコシなどの茎は機械により裁断し、乾燥後に土壌の肥料として活用できるが、肥料にならない作物の茎は焼却する以外にない。有効に処理する方法を考えないか。個人、零細企業にアベノミクスによる恩恵が一向に見えないが、市内も大型店の出店に伴い、閉店する個人商店が増えた。残った商店も後継者不足などの問題があり、個人商店に対する対策をどう考えているか。答え、茎の処理に伴う焼却行為は、付近の住民から苦情を受けることがあるが、農作業に伴う軽微な焼却は県の条例で認められることを説明し、理解を得られるよう努めていく。個人商店への対策は、綾瀬商業者パワーアッププロジェクトで地元農畜産物を活用した特産品やグルメ商品の開発にフードコーディネーターを招聘し、平成28年度の商品化に向けて取り組んでいる。今後、フードコーディネーターを活用して、飲食店の特色あるメニュー作りを行うなど、やる気があり、成長の見込まれる商業者に対して支援の充実に努めていきたい。他に観光資源の開発についてを質問。公会計制度の導入と決算補足資料の作成を考えないか。市政綾瀬斉藤敬吾。問い、総務省は地方公共団体の財政マネジメント強化のため、限られた財源を賢く使う取り組みとして、地方公会計の導入を行ってきた。平成27年1月に、総務省から固定資産台帳の作成と複式簿記の導入を前提とした財務書類の作成に関する統一的な基準が示され、地方公会計制度の導入要請がされたと聞くが、今後どう取り組んでいくのか。また、町田市では財務諸表を活用しながら決算書の補足資料として、個別・事業別行政評価シートと名付けられた貸借対照表及び行政コスト計算書を作成しているが、公会計導入後、このような決算補足資料を作成する考えはないか。答え、公会計は国から平成29年度までに導入するよう要請されており、期限があることから、28年度は市が所有するすべての土地、建物などのデータを取りまとめた固定資産台帳の整備を行い、その後、必要なシステムの改修を進めた上で、期限内の導入を目指していく。また、決算資料は、成果などを中心に記載した決算概要と事業単位で、実績値を中心に記載した決算説明資料を作成しており、会計制度の違いによって作成する資料を変えるということではなく、データを活用し、決算の評価をいかに将来に生かすか、何が必要なのかを視点に置き、説明資料を作成していく。孤立解消のため、公園に高齢者用健康遊具を設置しては、市政綾瀬、古市正。問い、高齢化社会の課題となっている高齢者が家に引きこもることは、地域からの孤立や運動不足による医療費の増加につながると思われる。この問題の対策として、公園に屋外用高齢者向け健康遊具を設置している自治体があり、設置前と比較して高齢者の公園利用が増え、喜ばれていると聞いている。公園という身近な場所に設置することで、高齢者が出かける動機となり、 運動不足の解消が介護予防や医療費削減にもつながり、孤立対策とともに健康寿命を延ばすと考えるが、設置を検討してはどうか。答え、少子化の進展と超高齢社会の到来により、生活スタイルが変化したため、公園や緑地の役割は急速に拡大し、多様化している。このため、求められている市民ニーズのすべてを一つの公園で満たすことは難しい状況であり、地元の意向を聞きながら、高齢者向けや児童向け公園など、地区ごとに特色のある個性的な公園としていくことが必要だと考えている。高齢者向け健康遊具は、高齢者が気軽に利用することで、介護予防の推進と健康増進の効果が期待されるため、公園の特色づくりと合わせて設置を検討している。他に、高齢者に対する各施策の広報について、市内の小中学校のいじめの実態とその対応を質問。
詳しい内容は会議録、ホームページで。市議会だよりは、紙面の都合で発言の一部を掲載しています。詳しくは、市役所内情報公開コーナー、市立図書館、市議会に備えてある会議録をご覧ください。また、インターネットでも会議録の閲覧や検索ができます。なお、9月定例会の会議録は、11月下旬に閲覧できる予定です。綾瀬市議会だよりは、直接お届けしています。綾瀬市議会だよりは、市シルバー人材センターの会員が配布しています。お手元に届かない場合は、市シルバー人材センター、電話 70-3088 へご連絡ください。次号は平成28年2月15日発行です。この市議会だよりは再生紙を使用しています。